これ食べたねぼ
この番組はあなたの旅欲を刺激する通勤時間向上型鉄道ポートキャストです。お相手は旅鉄部副部長の大関拓と
部長の豊川真澄と
かき氷を食べている王子がお送りします
ぶっちゃけですね、
はい、
寒いよ今そのかき氷まだ
今日雨降ってますしね、ちょっと気温も低いから、ね、
そう
寒いと思うんですけどね。
ついに梅雨に入りましたね、
はい、あでもなんか、うん、あれこれからっていう印象でしたね私は。
あ本当、
はあ、もう終わったぐらいだと思ってました。
あマジで
多分沖縄の梅雨入りとかをニュースで見てて、
あ
まだだったんだ。
俺もうついに来たかって、もう雨大っ嫌いなんで、
ねえ嫌ですよね。
本当嫌なんですけどね、
はい、
今収録しているのがこの梅雨、ちょうど午前中に梅雨入りが発表されましたの日なんですけど、
そうですね、
そんな日に、
はい、
王子は、
はい、
半袖で、
はい
かき氷を食べているっていうどう考えても季節先取りすぎじゃねえかっていう感じがありますけども、
冷たくない？美味しい？うんうんってうなずいてます、うん、
もうついにですね王子単独の恋する旅鉄部をいただきましたので、
はい、
初めて聞いた人は何の番組かと思います
けど、ね、本当ですね
こんな3人で、はい、今週はお送りしていきたいと思います。
はい、それでは今週も恋する旅鉄部出発進行。
さてますみちゃん、
はい、
行ってきましたよ。 お台場、
お見ました、見ました。
駅鉄プッチョ
つぶやいてましたね。
行きましたよ。
どうでしたか？
もうめっちゃ一等地じゃないですか、
はいはい、すごいですよね。
あのダイバーシティ、お台場の東京テレポートの駅降りて、はい、ダイバーシティの1階から2階にちょうど上がるエントランスのその目の前に、
そうなんですよ、一番最初に目が入るのが絶対ドクターイエローだろうっていうぐらい、
ですよね、
うん、
あれこれ鉄道の中施設だけって思った
そうそうそう、
鉄道の地域もあるね、
あるねあるね、
は
あ、
行ってきました駅鉄プッチョ。
分かりやすい、見つけやすいんですよね。
あもうめちゃくちゃにぎわってて、
はい、
にぎわってるどころかもう全然僕入る隙がなく、隙間がなくてですね、もうお子様連れ、
はいはいはい、
ちょうど休みの日だったんですけど、もうすんごい混み合ってて、鉄下をね、
はい、
大展開して、
そうです ね、あんだけ揃ってるのは本当に鉄プッチョしかないと思いますからね。
ねー、すげーなと思ったんですけど、あそこでね、1日店長やったんですよね。
あはい、オープンちょっと前のプレオープンの時にやりました。
そこは目立つわ、
はい、
ね、で子供向けの結構グッズが多い中、
はい、
ちょっと待って今髪を落としちゃって
資料がドサドサと落ちました。
今日この梅雨の中髪を落とすと致命的な打撃になりますのでちょっとお待ちください
拾っています。王子笑ってますこいつ落としたよって笑ってます
髪わっさー落としました、すいませんねえ、まあ、そんな梅雨入りの今日なわけなんですけども、
はい、
ねえ、駅鉄部長行ってきまして、
はい、
そのやっぱ子供のね鉄道ファンというか、
はい、
小鉄とともにママも鉄になっていくというのをまざまざと見せつけられたわけなんですけども、
はい、買うのはママですからね、
やっぱね、
うん、
財布の紐はやっぱママなんで
そうなんですよ。
いかにこうママを味方につけるかがこの王子の手腕なわけですね。
そうですね、
ただをこねるだけではない、
はい、
その良さをこう伝えてもらうっていうところ で、でそんな気持ちが伝わるのがですね、
はい、
日々のやっぱりお弁当なわけですよ、うん、
お弁当ね。
マスミちゃんどうやらあの王子が幼稚園に無事入園し、
はい、
お弁当の日もあると。
そうなんです、週に2日お弁当があるんですよ。
お弁当と給食、
そうだね、お弁当と給食半々ずつの幼稚園なんで。
半々なんだ、
はい、
ということはお弁当日があるということは、
はい、
ママの腕の見せ所みたいな
そうなんですよ。周りの子たちは結構キャラ弁というものを
なんかそうらしいですね、
作ってるんです。
あの本当になんかアンパンマンのあの顔のやつとか、
はいはい、もうすごい子ははなかっぱとか NHK のキャラクターがあるんですけど、それをそのまま顔作ったりとか、あとディズニーのモンスターズインクとかサリーとマイクを作ってみたりとか、なんかそういう本が売ってるんですよ。あとサイトでもいろいろ紹介してる子がいて、そういうのを参考に。
僕なんかの時なんかもうすごいシンプルなもんでしたけどね、
は
い、
でしょ、私もそうですよ。
ドーンみたいな感じでしたけど、
はい、
そんなってやっぱり子供が喜ぶような。
うん、そうなんです、やっぱ可愛く作ると完食して帰ってくれるんで、
やっぱりね、何よりもそれが全部食べてくれると嬉しいですよね。
最初にあの私のフォロワーさんでいつも電車弁当を作ってる方がいて、
はいはい、
でその人の写真を見て、あすごいなっていつも感心してたんですよ、幼稚園入る前に、
はいはい、
で王子が幼稚園入って 板作ってみると本当難しくて、
難しいみたいですね。
バランスが本当命って感じなんで、ああいうのは
、ね、ちょっとずれたりとか、はい、糊が、
そうそう、糊
大事、くっついちゃった
りとか、そうそうそうそう、デコフリっていうふりかけがあって、はい、ご飯に混ぜるだけで色付きのご飯に変えられるっていうふりかけが今、
そんなのも出てんだ。
キャラ弁には必ず必要なんですよ。
マストアイテムなんだ。
そうなんですよ。でそれに黄色いふりかけがあって、じゃあ黄色だったらドクターイエローが作れるじゃないかとなって、
はい、
ちょっとあのドクターイエロー風におにぎりを2両作って、うん、そこに黒いのりで窓とか線とかを貼って作ってみたんですよ。もう前日の夜からそのことで頭がいっぱいだ明日の朝大丈夫かなみたいな。
まあまあまあ勝負っすね。王子、お味の方はいかがでしょう。
ドクターイエロー美味しかった。
美味しかった。
全部食べるもんね。
ドクターイエローも難しいから他のないかなと思ってちょっとネットで調べたら、ご飯を薄く引いてお弁当箱に、うんうん、でそこに刻み海苔で線路を作って、でウインナーとか卵焼きで電車にするっていうのがあったんです。
ちょっとこう遠くから車両を見てるような
、そうですそうですそうです、
状況ね。
そうで、あ、これはちょっとできそうと思って、前日の夜からこういろいろこう考えて構図とかを、ちっちゃいウインナーがあったんで、はい、それの端っこをチョキンチョキンって切って海苔をこうペタペタしたら電車風になるじゃんってことに気づいて、でそれを海苔を貼ってで朝もう起きてすぐご飯を引いて、ちょっと冷めてからじゃないとふにゃふにゃになっちゃうんで海苔が、その辺も難しいんですよ、
はい、
冷めすぎると海苔くっつかないし、ちょっと微妙なところで、で刻み海苔で線路を引いて、でも刻み海苔って短いじゃないですか、5センチぐらいの刻み海苔がいっぱい入ってるから、つなげていかなきゃいけないんですよ、レールを。でも本人はすごい嬉しかったみたいで、今日電車のお弁当すごい美味しかったよって言って完食して帰ってきてくれて、次の日またお弁当ってなった時に、この間の線路のお弁当がいいとかって言ってくれたんで、じゃあ次はもっと丁寧に作ろうと思って海苔をもうレールを引くことに命をかけるぐらいゆっくり丁寧につなげていったら割と上手にできて、やっぱ練習あるのみですね。お弁当は美味しいかっていうよりは、なんか見た目が楽しい可愛いとかの方がこれぐらいの年齢の子はいいみたい。
そうだね、
なんか1回目の時はお弁当箱をカバンに入れてるのに、幼稚園に着いた途端にカバンをポンって放り投げたんですよ。で、私的にはウインナー電車が脱線すると思ってちょっとっつってお弁当入ってんだよって言ったら、そう、あ、やべえっていう顔してて、でお昼の時どうだったって言ったら脱線してたとか言って次からは今日お弁当の日だよって言うと、すっごい丁寧にカバンを持つようになって成長したと思って、
揺らすなよみたいな
鉄弁
を楽しんでいるというですね、
はい、
ますみちゃん一家でございますが
もっとね、いろんなバリエーションを考えなきゃなと思います、ね、
旅鉄部のホームページでも見れるようにしていきたいと思います、はい、というわけで今週はますみちゃんの、
はい、
鉄弁のお話でございました、はい、続いては旅鉄路線図、古墳、秀吉、桃太郎、歴史、ロマン鉄路、吉備線のお話です。旅鉄路線図、今回の路線は吉備線です。その路線は岡山県岡山市の岡山駅から岡山県総社市の総社までを結ぶ全長 20.4km の路線で、駅数は10。1904年明治37年中国鉄道として岡山から総社付近までが開業、1925年大正14年に全通しました。それでは今回もこの方をご紹介しましょう。栗原かげりさんです。
どうもこんにちは、栗原です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉備線でございます。
吉備線ね、
この路線を選んだのは、
はい、
今ね中国地方をガンガン攻めてるわけなんですけども、かげりさんが忙しいんですよ今。
ちょっとね、
もう時間に余裕がないんで、
はい、今もね収録中にね、なんかガーッとこう電話かかってきたりしましたからね。
そうね、さっさと終わらせなきゃならないということで。
ありがとうございます。
じゃあ山陽本線っていうとですね、かげりさん泣いちゃいますので吉備線で勘弁しております。はい、でもそんなね短い路線なんですけど、結構ねいろいろたっぷり歴史の詰まった路線なんですね。
そうですね、戦国マニアにはもうたまらない路線ですね、
はい、お、どういうことですか。
ここはもう備中高松城址がありますからね。
あ、高松あります。
はい、
備中高松、
秀吉の水攻めですよ。
そうだ、あれですよ、なんだっけ、明智光秀。
そう、明智光秀が本能寺の変で信長をこう殺しちゃった時に、
はい、
秀吉はこの備中高松城を攻めていたんです。
その時水攻めをしていたのが毛利氏ですね。
そうですね、
毛利氏を攻めていて、毛利倒したよと、
はい、
倒した後で そこからきびすを返して、打ちに行くんですよね。
はい、もう大返しというやつですね。
出ました。
出ましたね。
ね、そんな歴史の、ね、舞台となっております、備中高松の高松城がこの近くにありますね。はい、他にもですね、いろいろありますよ。これちょっとどこから説明しようかな。歴史の話をするよりも先に鉄道の話しましょうか。
はいはい、そうしましょう。
そうね。そんな歴史の舞台なんですけども、どういう経緯で始まったかというと、高橋川っていうんですかね。舟運。
はい。
船の交通路が、もともと発達してたんですって、この辺りは。
はい。
で、そこの、その船のルートと岡山を、まあ、結びましょうということで、もともと中国鉄道っていうのが引いた路線。
結構ね、そういう路線、万丹線とかもそんな感じですしね、こっちの方よくありますね。
舟運との接続をですね、最初はまあ中心と考えていたんですが、はい、これ船よりも鉄道の方が伸びるなということで見越して、そっちじゃなくて東総社から総社の方に向かうふうに路線を変更したんです途中で。それで、このもともと形ができまして、この由来としてはこの吉備線とワンセットなのが津山線。
はい、
津山線も同じようにこの中国鉄道が開発して、開通させている路線なんですね。
はい、
はい、これ伯備線がこうできたことで、その伯備線とくっつけるようにしたらいいんじゃないのということで、この総社駅の方に直通するようになりましたと。
はい、
戦時買収で国有化されて今に至っているということです。はい、でこの路線はあちこちのですね、このキハ120の、まあ、レールバスのちっちゃい感じというよりは、
はい、
キハ40系、48とか47とか、このあたりが、岡山色をまとって走ってるんですよね。
なるほど。
岡山駅に入ってくる機動車、ちょっとね、嬉しかったりしますけどね。岡山から総社まで、そういう意味ではね、倉敷から伯備線で上がっていくよりも、
はい、
まあ、距離的には短いんですけど、
はい、
非電化だし、単線だしっていうことで、はい、時間は結構かかる。
そうですね。でも、まあ、通勤通学時間帯とか結構よく乗ってますよね。
そうですね。結構ね、僕もトラフィックがあるなっていう風に、実感します。
うん、
この路線のじゃあ歴史の話いきましょうか。
はい、
はい、まず吉備津彦神社っていうのがねあります。これは備前一の宮のところにありますね。
はい、
それから吉備津神社。
吉備津神社、
これすぐ隣にあります。
はい、
この吉備津神社というのが桃太郎の由来とも言われております。
なるほど。
で鬼ヶ島で多分瀬戸内海にあるやつですよね。
はいはい、
あそこに向かって退治しに行くよみたいな。
なるほど。
その辺のまあ由来になっていると。
うん、
きび団子のきびですからね。
はい、
ここにはですね、足利義満が、あの豪華好きなあの方ですよ。
なるほど。
金閣建てちゃった人です。
はいはい、
あの人がここね、吉備津神社の本殿と拝殿作ってます。
あー、そんなに由来のある神社なんですね。
国宝ですよこれ。
うん、
車窓をご覧ください。
はい、
でかーい鳥居が見えてきます。
ほう、
これはですね、日本三大稲荷の一つに数えられております最上稲荷でございます。
最上稲荷、
最上級の最上ですよ。これね、すごいですよ本当に。うわーっていうくらいね、巨大なぶっとい鳥居が見えます。
備中高松からちょっと離れたところにある、あの最上稲荷ってやつですよね。
はいはいはい。
昔ここまで線路が伸びていたという。1944年までこの稲荷山、
そうですそうです、
備中高松から分岐していて、今もその後はなんかね、サイクリングロードになってるようですよ。
おー、これは Google マップ航空写真の出番ですね。
おー、見てみましょうか。
線形がこう分かりますよね。
そうですね、今のね、備中高松駅の手前で分岐するような感じなんですよね確か。うん、
山形のための鉄道っていうのはね、
そうですね、
多くある由来ですよね。あ、
もう明らかですね、駅前
なんかこう、廃線跡をね、巡るっていうね、楽しさ最近覚え始めてますけど、
はい、
明らかに道路の感じとは違うんですよね。線路で作ったところの廃線跡って、綺麗にこう、いいループというか、
そうですね、
カーブを描いてるんですよ。
はい、
ここも同じようにカーブが描かれてます。
備中高松駅の手前からぐーっと右に、まあ、緩やかにカーブしていって、
はい、
で一直線に稲荷神社の方へ伸びる、まあ、今道路があるんですよね。
そうですね。
これがサイクリングロードなんですけども、1944年に一応廃止になっていると、
はい、これが稲荷山線という、中国鉄道稲荷山線という、
そうですね、
まあ、分岐していた、まあ、ルートで、もともと762ミリなるほどだったんですけど、直通できるように1067ミリに回帰をされた後に廃止になっちゃってます、
はい、
これ国有化した時に廃止になったんですね。
なるほど。
古墳もあるんですよ、古墳。
おお。
これはですね、大体古墳って言ったら奈良、京都、
はい、
大阪、そんな感じじゃないですか。 だけども、ここキビの国にもあるわけですよ。ここは3世紀末の古墳時代から飛鳥時代にかけてこの吉備の国の中心地としてこの辺り栄えてます。前方後円墳の造山古墳、造山と書いて造山古墳、
造山古墳
などいくつか古墳が残っています。車窓として見るのはなかなか難しいんですけどもまあこれも Google マップでねチェックしてもらえると。
前方後円墳ですね。
お堀があるんじゃなくて普通に地面の上にボコってこう鍵穴みたいなのが乗っかってますね、
はい。
古墳もあったりします。めぐみともひつさんの、JR 全線読みつぶし乗りつぶしが載ってますけども、備前一宮のホームに、なんとですね石の塊があるのです。
石の塊、
それは何なのかというと1500年も昔の石の塊なんですよ。石船塚古墳ですかね。こちらで発掘された石棺の蓋が飾られているのです。
ホームにあるんですね。
ホームにあるんです。これをこのね備前一宮のホームはホームにあるこの1500年前のやつなんですけど、駅舎も古くて100年ものだそうですね。
おお、
うん、
熟成が進んでいますね。
このね吉備線やっぱりね非常にこう歴史を感じられる、
うん、
これねよく名付けましたね歴史ロマン鉄路っていうふうに言ってますけどね。
正直車窓は地味なんですけどね。
よく事前に知っとくとここがあれだあれはなんだっていうのね、うん、あの分かってね普通に旅鉄するのはねこうフラット乗りに行くのもいいけど事前に知識を準備していくと何倍にも楽しいという
そういう楽しみ方もありますね、
うん、そんなねこの吉備線に関しては短い路線ですけどそういう楽しみ方もあるし、うんね、はい、これはまさにですね乗り降りしながら1日かけて楽しみたい路線でございます。
はい、
はい、限りさんのために短くまとめてみました。
ありがとうございます。
はい、古墳秀吉桃太郎歴史ロマン鉄路吉備線のお話でした。
はい、
というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
はい、旅鉄部では皆さんからのメッセージを大募集しております。王子も全力でソフトキャンディーを食いながら、
はい
ダイレクトメッセージを待っている顔をしております。はい、今週もメッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。
ありがとうございます。
はい、ミルディスさん、
はい、
いただきました。
ありがとうございます。
久しぶりに DM します。
あ、嬉しい。
ゴールデンウィーク中に仕事で中国に出張しました。
はい、
仕事で中国行くわけですからエリートですよこれ
ですね
素晴らしいですね。で休日を利用して現地の新幹線や地下鉄を乗り鉄してきましたが、文化の違いなどを感じることができとても楽しかったですよ。旅鉄部でもぜひ、うん、海外の鉄道を取り扱ってみてはいかがでしょうか。
おー、グレードが上がる感じしますね。
ちょっとねハードルが上がりますね。まずパスポートの申請からいかができませんね
そこからあ、でも影出さんだったらいろいろ知ってそうですよね。
そうですね、影出さんはですねなんと、うん、韓国の鉄道に特化してすごく詳しいですから、かぎりさんに韓国の鉄道特集聞いてみましょう。
はい、ああいいですね、うん、教えてほしい。
僕らさっぱりわかりません。
私もわかんない
僕ね実はあの中国ちょっと留学してたことがあったんですよ。
へえ、うん、初耳です。
大学の時代なんですけど、
はい、
その時はねまだ全然新幹線なんかもうとんでもなくて、あの機関車が引っ張る客車の2階建てのなんか寝台車がずらーって並んで、こう大編成で、あの上海から広州に向かって行くみたいな、そういうのに乗って日本人が来るなんて結構金持ちと同等みたいな外国人みたいな感じで結構贅沢な旅になったんですけど、同室になったその台湾の実業家の人が、
はい、
もうお前日本人かビジネスしようみたいな感じで、
おーすごい
もうガンガン攻めてこられて、
大学の時にそんな
すげーと思って、うん、バックパッカーじゃないですかこっち
日本人っていうだけでそんな
時代だったんですけど、もう今や、うん、中国新幹線すごいですからね。そんなすごいんですかっていうぐらい僕ら知らないじゃないですか、はい、ぜひこれ皆さんに教えてもらいたいんですよね。ね、そうそう、僕が行った時もね地下鉄はちょっと1本だか2本ぐらいこう簡単な地下鉄があったぐらいだったんですけど、今すごいですよ。リニア鉄道っていうの、本当にあのリニモみたいなゆっくりしたやつじゃなくて、
は
いはい、もうユーンですよ。あれが実用化になってて、
すごい、
上海とか行くともう横浜全然目じゃないみたいな。
前仕事で中国行った時に、
はい、
中国の中でもど田舎に行って SL 運転したことがあるんですよ。
それもっとすごいじゃないですか何 SL 運転したって
なんかそのテレビの企画で、トウモロコシ畑の中を、
はいはい、
もう何キロも結構長い距離、
羨ましい、
好きなだけ、はいここ引っ張って、はい動いたよみたいな感じで、横 こでジェスチャーで教えてもらいながら、
ま、マジっすか、
はい、途中で牛とかこう横切ってちょっと待ってみたいな、
すごいそれ、誰でもできる経験じゃないっす
よ、ないですね、
すごい、石炭ガサン入れたりとか、
あ、やりますやります、ちょっとやらせてくださいって、
うわ自由だな
すごい自由でしたよ、
すげえ、海外鉄もちょっと経験があるというマスミちゃんですけども、はい、ね、皆さんからも海外の情報を少し教えてもらいたいですね、
ぜひ教えてください、
はい、ありがとうございます、ミルディスさん一周ずつ紹介するぐらいしかもらえてないので
いっぱいください、
貴重な一通ずつを大事に読んでいきたいと思いますので、はいはい、ぜひ送ってくださいね、よろしくお願いします、
はい、お願いします、それでは今日もいい旅を、
いってらっしゃい。